はい、ピリカ完備阻止、良い本の紹介のコーナーです。今日で第11回目となります。本日は私、茅野史郎の担当の番です。これはですね、私たちスタッフ4人で順番にですね、回ってきますので、多分私は3回目だと思うんですけどね。今日紹介いたしますのは、狐のチャランケという本です。これは1974年、昭和49年の2月にですね、茅野史郎が小峰書店から出した本です。茅野史郎は私の父ですけど、多分私の父のこれは処女作だと思いますね。これが第1冊目だったと思います。まあ、その後に菊池寛賞を取った、ウェペゲレ集大成という本が出てますけども、多分この狐のチャラン家の後に出たというふうに私記憶しております。で、この本はですね、狐のチャラン家というタイトル、これはどういう意味かと言いますと、狐の談判という意味なんですけども、この同じタイトルの話を含めて、19話が収録されています。で、これはもともとアイヌ語で語られたお話を、茅野史郎が日本語に翻訳して、日本語のみ翻訳、収録されている本ですね。ですから原文は出ていません。アイヌ語で語られたものを日本語に翻訳して、それを紹介しているというお話です。私がですね、この19話ある話のうち、好きな話が3つほどあります。第2話に収められている本のタイトルにもなっている、狐のチャラン家というお話ですね。で、あと第3話に載せられているですね、ポロシリ岳の2つの乳房というお話ですね。で、あと第9話、トド岩から泳いだ兄弟という、この3つの話が特に私は好きでして、この話をですね、ちょっと私が短くまとめた話で紹介します。第2話、狐のチャラン家。チャラン家というのは談判ということですね。一匹の子育て中の親狐が、若者が取って岸辺にたくさん積み上げておいた鮭の中から一匹頂戴したところ、人間の若者は狐に悪行を浴びせ、神々に頼み、狐はこの世に住めなくしてやる、と言った。狐は、鮭は人間が作ったものではない。鮭は動物、猛禽類、人間が食べる分を、鮭を司る神が与えてくださるものだ。人間の理不尽な訴えを退けてほしい、と訴え、人間が狐に謝罪する話ですね。まあ、これは、このストーリーは私が要約したものですね。で、もう一つ、第3話、ポロシリ岳の2つの乳房という話です。主人公はピパウシの老人。ピパウシというのはこのビラトリ町ニブタニの古い地名です。ピクムエカシという人が主人公ですね。それで内容をご紹介いたしますが、トカチのアイヌがピパウシ、現在のニブタニのアイヌを攻めてきた。そこで血を流さずにいさかいを収めるため、チャラン家、談判が始まった。ピクムエカシは猿川に住むアイヌとトカチに住むアイヌは、それぞれポロシリ岳を源流とする水を飲んでいる。言い換えれば、一人の母親の両方の乳房を分けて吸っているのと同じで、兄弟なのだ、刀を収めなさい、と言って解決したお話ですね。これはまあ実際、ポロシリ岳という、まあこれは、日本語ではポロシリ岳と言ってですね、2015メーターでしたか、14メーターある、日高山脈でも一番高い山なんですけども、それの日高側、ビラトリ側と十勝側でのお話ということですね。あともう1話、第9話でですね、トド岩から泳いだ兄弟というお話があります。主人公は人間の姉妹。ちょっとストーリーを紹介いたします。ニーカップの海岸にあるトド岩へある姉妹が船で行き、魚を取っていた。ところが船が流され、トド岩に2人が取り残されてしまう。妹は幼いので裸になって泳ぐことができたが、成人している姉はモール、これは女性の下着なんですけれども、ワンピースで下の方がですね、狭くなっているような、そういう下着ですね。このモールを着用していたため溺れ死んだ話。まあ、教訓としてですね、命を懸けてまで神様に裸体を晒さなかった女性の話というようなことで、これはアイヌの風俗習慣、 またはいろいろな掟などをですね、民話の中で教えるという、そういうような構成になっておりまして、これはとてもいい本だなと思います。ただしこれ絶版になっておりますので、図書館等で、調べるともしかするとあるかもわかりません。今日ご紹介しました本は、狐のチャランケ、1974年、2月に発行されて、著者は茅野茂、小峰書店から出ている本です。以上でピリカ完璧と書を終えます。ありがとうございました。